ここからは横手市提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は、横手の年末年始の食についてご紹介します。さて、今回は菅妙子さん、妙ちゃんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、年末、横手市ではどんなものを食べて過ごしてこられたんでしょうか。
年末というと、もう今年も、雪がたっぷり降って寒いこう冬なんですけども、冬がこう終わると母さん方はもう冬のために保存しているような野菜の保存とか、それからもう母さん方の仕事って言えば漬物漬けですね。大根漬けとか白菜漬けで、大根なんかはいろんな、まあね、今はインブリ大根当たり前のようになってますけども、あのスーパーで売られていますけども、昔は自分の家でこう干して、軒下にこう大根干して、そういうものを母さん方つけたり、それから今これから出てくると思う、ナタン漬け、大根をナタンで割って小麦と砂糖とか塩を加えて漬ける漬物をこう一冬食べるような分を大きい貢献につけていたのを思い出します。
はい、今の時期だと母さん方漬物をつけるということで、一冬分一気につけるんですよね。大変ですよね。
でしたね。で、まあ、私の子供の頃は、まあ、そういうのが当たり前のような感じでしたけども、まあ、最近はこう家とかもあったかくなったせいか、それからまあ昔のようにこう、まあ、しょっぱいものが禁止されてるとか、あんまりたくさんこう作らなくなってますけども、それでもまあどこのうちでも少しずつ浅漬けのような感じで塩麹を使ったりして、こうたくさんつけてるようですね。
そして年が明けてからはおせちということになるんですけれども、
まあ、あのよくいろんなことで、あのおせち料理とかお重に入れたようなのこう本とかテレビでよく見かけますけども、横手の方のおせちっていうと、まあなんか私たちは今あのこう正月に食べるというよりも年取りの日に食べる、12月の31日の年取りの日に食べるために、母さん方がのこう料理をこう一生懸命こう台所に向かって作ってるという感じだと思います。ですから、まあ、おせち料理というよりも年取りの御膳というような感じで、よくあの都会の方では31日はあっさり年越しそばのようなのを食べて、そして正月にその御重を開けておせち料理というようなことが習慣のようですけども、私たちのこう冬の暮らしのせいか、まあ、暮れに作って、そしてそれを、まあ、年取りの31日の日ちょっと豪華にこう食べるというような習慣がまだこうあるような気がします。
わかります。確かに年末の31日すごい豪勢なご飯をみんなで食べるっていうのは、ね、言われてみれば、ね、こちらの地方だけなんですね。
なんか私も他の方はよく知らないんですけども、意外とまあどこのうちでもその31日に向けてこう母さん方がおばあちゃんたちがお料理を作ってたような気がしますし、まあ今もそういう習慣は残ってると思います。
内容的にはどんなものを食べているんでしょうか。
ね、最近はまあスーパーとか、まあ、ホテルとかいろんなところでも、まあ、お刺身とかね、そういうおんどんぶるとかやってますけども、まあ、あの定番といっても、まあ、自分のうちでは必ずこれを作るっていうのがこうあると思います。買うものは買うんだけども、まあ、これは自分のうちでっていうので、まあ、普段もこう作ってると思いますけども、まあ、大根の煮物は必ずちょっと大きな目で こう大根があるし、それから春に採れた運動とか柵とかふきとか、それからゼンマイとか、そういうものをこう塩出ししたり戻したりして、そういうものを利用して大根の煮物ね、がんもどき入れたり、それから練り物を入れて、必ずこう大きな目で作るというのが我が家の習慣ですし、まあどこのうちでもそれやってるような気がします。それから最近はまあ私のうちではまず子どもたちが好きな甘い寒天とか、それからきんとんですけども、まあ売ってるきんとんは栗きんとんって言って、豆とか使ってトロンとして甘いのを売ってますけども、まあ私たちの天板ではさつまいもですね、さつまいものきんとんを私は作ります。それでうちでは甘納豆をパラパラと入れて、それがとっても私はまず好きで、甘納豆を入れてきんとんをまあ簡単に茹でて、そして潰して砂糖で練って、そして甘納豆入れて作るのが天板です。それから寒天も卵の寒天やったり、それからくるみを入れてくるみ寒天を作ったりで、豆腐カステラも私が子どもの頃はうちのばあちゃんが七輪粉で七輪ってわかるかな、中に炭を入れたりしてフライパンのようなもので焼いてましたけども、今はまずそういう豆腐で作った豆腐巻き、赤いのとか、ミンディタイノで私はちょっと正月は赤いのを買いますけども、それから豆腐カステラも必ず買って、ちょっとこう甘い口取りというか、そういうのをこう必ず一つの大きなお皿に盛り付けてやっています。で、まあ、昔は魚というと鯉の甘煮が天板でした。で、鯉の甘煮はどうしてかというと、まあ、横手の方は海から遠いので、まあ、川でとか、それから沼で養殖されたりして、昔は各家々に魚屋さんが自転車とか車で回ってきて、どこのうちでも、まあ、外で魚屋さんがまな板と包丁で、まあ、ここのうちでは鯉を何キレなんちって3匹とか4匹切って、そして笠方が買って煮てましたけども、私も、まあ、煮方は教えられてちょっとできるんですけども、あんまり少し煮ると美味しくないんですね。やっぱりある程度大きな目でこうたっぷり煮た方が美味しさが回るような感じします。ですから鯉の甘煮はちょっと私も作るのも大変なので、スーパーから買ってきて、でも必ず何切れか買ってきてみんなでつついて食べたりしていますので、まあそれも横手の鯉の甘煮はこう食の文化の一つかななんて思いながらちょっと作ってます。それから父さん方のサギの魚必要なので、ホロホロという料理あります。たらこ入りと言った方がいいかもしれませんけども、ホロホロも必ずごぼうと人参があれば、ちょっとこんにゃくなんか入れて、豆腐もあるし身近に手に入りますので、それもちょっとこう我が家では天板の一つになってます。
はい、私が今聞いてもちょっと懐かしいなと思うメニューですとかレシピも交えてご紹介いただきました。ではこの番組を聞いておせち作ってみようかなという方に向けて、コツやエールなど教えていただけますでしょうか。
コツというか、自分のこうなんていうの、一品でいいから自分のこう自慢の一品をこう作ってほしいなと思います。いろんなの作らなくていいと思うんです。例えば私は大根のなますがすごくこう大根を千切りするのが上手だとか、それから煮物だったら私はこういうようにとにかくこうきれいにいろんな材料の切り方とか工夫して一つ煮物を作るというようなのをちょっと自慢の一品を作ればいいかなと思います。例えば大根だとね、若い人千切りするの難しいなと思う人もいます。その方は今ね、半月抜きって100均とかで売ってるスライサーっていうのが道具があるので、それでシュシュシュッと切って、そしていろんなフルーツとか入れてこうサラダ風の酢の物なんかも なんかこう若い人の感覚とか新しいこうおせち料理なんかできるんじゃないかなと思いますし、そして私もそうなんですけども、誰かこう食べてくれる人がいればこう作るっていうの、自分だけだと今日はうちの父さんと私だけだななんて言うと何もこう作りたくないんですけども、じじいの分は何もいらないななんて思ってますけども、いや孫が、ババおいしいよって言ってくれるためにちょっと張り切って普段もお正月のお料理も作っているところですので、やはり誰かに食べさせたいという気持ちがとても大事じゃないかなと思います。
はい、ありがとうございました。今回は横手市の栄養士菅妙子さんに年末年始の横手の食についてお話を伺いました。最後に地元のものを食べるということについての思いを教えていただけますでしょうか。
はい、やはり私もいろんな材料を自分で作ってないので、いろんなところに買い物に行っていろんなお料理作ったりしてますけども、今はどんな野菜でも一年中こう出回ってます。でもやはり私がこう作ってみると、あら今日の何目ごとっていうのは地元の野菜とかそういう地元のものなんですね。それでやはり地元のものってすぐ身近に私たちがこう収穫したら手に入る、これから寒い冬だと雪の中から掘った人参なんかは本当に甘くて、うちの孫たちもそれをスティックにしてポリポリ食べるんですね。やはり地元のものをやっぱり美味しいものを小さい子どもたちにも食べさせると好き嫌いもなくなっていいなぁなんて、美味しいものをこの番組でないんですけども見つけて食べ比べて手に取るとき、あこれは横手の、あ誰それさん作ったのだななんてちょっと買ってます。こう生産者の顔が見えるようなそういうものをこう友達に送ったりしてますので、ぜひ皆さんもそういうものを手に取るときにあっと言ってちょっと手に取ってほしいなと思います。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。